はい、アウェイカープログラムご参加の皆様、こんにちは、山岡直樹です。早速ですけれどもね、今月の公開音声 Q&A ね、皆さんからたくさん質問いただきましたので、お答えしていきたいと思います。泉さん、
はい、よろしくお願いします。はい、
今回ね、結構やはり皆さん例の不要な観念を手放す SOS の浄化のワークとかね、その辺に関する質問も多かったですね。
そうですね、ぐんとなんていうのかな、やってみたからこそ、向き合ってみたからこそという質問が増えてますよね。
うんうん、かなりね、その知識で先にね正解知って、それでやりたいっていうのではなくて、実際やってみた後にこれはどうだろうっていう形の質問がかなり多くなってきてるので、おのずとね、皆さんの質問のレベルもぐんぐん上がっていっているのを見ているととっても嬉しいですよね。
はい、すごいなと思います。
じゃあ、はい、早速いきましょうかね。
まず一つ目の質問ですが、初めのこの質問からすごいですね。山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。エネルギーワークの納期法について質問があります。基礎ステップの動画の中で、山岡先生が納期法についてイメージ機構の中で最もレベルが高いものとおっしゃってたんですが、それはどうしてでしょうか。
はい、これは納期法のね、脳みその脳ですね、それに気、そして法ですけれども、これはね、私の、まあ、アルエカーのエネルギーワークの前身になっているイメージ機構っていうね、技術があるんですけれども、一番ね、レベルが高いって言ってるのは、自分が生み出す気のパワーで自分の脳自体にそれを送って、脳の中の眠っているところの回路を直接ダイレクトに活性化するっていう方法だからです。人の脳ってのはまだね、3% しか使われてないと言ってますし、実際の私もそうだと思ってますけれども、残りをどうやって開発するかっていうことを、使っている 3% で残りの 97% を開くのではなくて、もう残りの 97% にダイレクトにエネルギーを送って、消化体だけではなくて、それ以外の脳の各部位の器官ですとか脳回路、これをダイレクトに開いていくっていう方法だから、一番レベルが高いと言ってるわけですね。
はい、これ今の段階で、まあ、一番最初にね、動画皆さん見てらっしゃると思うんですけれども、まあ、鍛錬っていうのもあれですけれども、イメージワーク、そしてエネルギーワーク、まあ、マインドセットも含めて、ブレインワークをやってからこれを取り組むっていうところでですね、3ヶ月4ヶ月、継続した後で改めてやってみると、その効果の実感っていうのも高くなりそうですね。
そうですね、はい、まあ、このあたりもね、またおいおいですね、このプログラムの中でも皆さんにもご紹介していきたいと思います。
はい、ぜひどんどんやってみてください。そして、続けてご質問なんですけれども、今更ですが、音サプリを使った光のイメージワーク、そして光の浄化と消化のワークの違いって何でしょうか。どちらも問題解決やヒーリングの効果があったり、太陽や月の映像で光をイメージしていたりと共通点が多いので気になりました。またこれらを組み合わせることも可能でしょうか、ということです。
はい、いい質問ですね。音サプリっていうのはね、実際私の書いた書籍の中で、音源、さまざまなイメージが湧きやすい音源を収録したものですけれども、光のイメージワークっていうのは、空からキラキラキラキラね、光が降ってくるってよくね、ワークでも使えますが、これはあくまでもイメージワークだけなんですね。イメージを使って光を浴びることによって、全身および体の中、細胞、時には潜在意識の中のプログラムの中の、まあ、いわゆるネガティブなエネルギーをきれいにクリーンナップして流していくっていう、そういうイメージワーク を強化するためのものですね。もう一つの浄化と消化のワークっていうのは、これはアクションが伴ってきますので、今ちょうどね、不要な観念を手放すというワークでもご紹介してますけれども、一旦浄化をするっていうのが、これ光のパワーを使う、そしてその後消化をすることによって、もう不要なエネルギーとかプログラムを宇宙に返していくということになりますので、前者がイメージワーク、後者はどっちかというとエネルギーワークということになります。そこにね、当然太陽や月のイメージを使うことによって非常に有効度が上がってきますので、イメージそのものが苦手な方でも、それメタファーっていうんですけれども、すでにあるイメージを自分のものとして借りてきて使うという方法でも、効果は同じように出すことができます。
はい、結局はですね、光のイメージワークを使って光の浄化と消化のワークをするみたいな感じですね。
そうですね、
一般的に、マインドというか観念のね、書き換えをしていくようなことをするために、光のイメージワーク、改めてですね、これで、光のイメージってどうやって受け取るのかなっていうところも振り返ってもらうといいですよね。
はい
そして次はですね、不要な観念を手放すワークについて質問です。エネルギーをインストールしてみて、どこで引っかかりがあるか、ワクワクするかどうか、そこで見分けるということですが、これは明確に何番チャクラがどうか分からなくても大丈夫ですか？脳や心など大体の箇所で判断しても良いですか？
はい、大丈夫です。特に特定のチャクラがここだっていうふうに見つけると思う必要は一切ありません。漠然とした感覚でも構わないので、なんとなく脳の後ろあたりが詰まってるなとか、喉のあたりがいつもこう塞がってるなとか、ハードがなんかこうしっくりこないなっていう感じ、その漠然とした違和感ですね、それさえ感じれば、そこにプログラムが滞留してますので、まあ私救ってますって言いますけれども、それを取り出して浄化と消化をしていく、これで十分です。
はい、そして次はですね、近況の報告ですということなんですが、今月の SOS ワークに取り組み始めたところ、観念を手放すっていうところですね、1年ほど前に消化できたはずの観念や思い込みが、また出てきたようです。少々むせ返るほどの勢いで、まだこんなに残っていたのかと驚いてますが、この先の在り方にとって不要と思うものを手放して、自他ともに許すべきは許していこうと思いますということで、そして質問ですね、続きまして、ワークに取り組んでいると、時折これでもう大丈夫だろうというような手応え、確信のようなものを感じられることがある一方、大丈夫だろうと思いつつも、にわかに本当にその感覚を信頼して大丈夫かと疑念のようなものが生じる瞬間もあります。そもそも前者の大丈夫だろうという感覚もただの自分の妄想なのか、それとも直感が告げている正解なのか、そのような感覚や手応えを疑わず信頼してしまっていいのか、それとも妄信せず慎重であるべきなのか、どのように捉えていけばよいでしょうか。
はい、これね、確かに実際やっているとね、これでいいか大丈夫か、でもその直感信頼していいかと思ったりすること、これね必ず起きてきます。実はこの想念自体がスパイラルだっていうことなんですね。絶対的にこれで OK っていうだけじゃなくて、 OK 出した時の感覚もあるし、これでいいんだろうかっていう、これこの想念の動きそのものもスパイラルだっていうふうに思ってみてください。で、大切なのはそれが上下に揺れる、アップダウンするっていうことではなくて、方向性を決めてここに行くんだということを決めてしまうこと、そうすると当然それでも大丈夫か、不安か出てきますけれども、決めたことによって、絶対に前に進んでいきますので、ですよね、自分の中のアップダウンをね、あ、ちゃんとこれ決めたからスパイラルに入ったんだと思ってみてもらえば、もう怖いものはないと思います。
そうですね。そして私はこの大丈夫だろうという感覚のところで2種類あると思うんですよね。で、1種類は、まずまあ大丈夫だろうっていう感覚が今までの自分の体験とか、それから魂のその感覚に従って大丈夫だろうと思っている感覚。ただし、もちろんこれを信じていくのがいいんですけど、それなのに、いつもとは違うなんか大丈夫だと思っているのに疑念が生じる時っていうのはですね、全く新しい世界観の中に飛び込んで、そこで新しい価値観とか自分のですね、生きていく指針っていうものを、見出そうとしているような時、そういう時に大丈夫だろうとは思っていても、全く今までこう通用のしなかった今までの世界観にはない価値観を取り入れているので、大丈夫だろうか、これでいいんだろうかっていう風な疑念がね、湧いてくることがあります。で、その時はですね、今までの価値観基準に戻ってしまわずに、大丈夫だろうというそのわずかな確信、それだけを信じてただ行動していかれると、新しい世界観価値観の中での自分の大丈夫だろうという確信がもっと今までのように、安心感を持って、そして実感を持って捉えられるようになります。今は過渡期、にあると思いますね。それこそ山川先生のおっしゃるスパイラルの、反対側であるとかね、今までないところを通っている状況だと思いますので、安心して、そのわずかな感覚に従っていただきたいなと思います。
はい、
そして次の方はですね、山岡先生、泉先生、毎回ワクワクしながら拝聴しています。ありがとうございます。 SOS の書き換えワークをし始めると、長年抱え込んでいた不要な観念が地盤を縛りつけていたことをはっきり自覚することができました。不要なのに手放せずにいたことは執着ではなく、手放し方が分からなかったからだということにも気づきました。深いですね。
深い、深い、いいですね、うん、
質問ですが、部屋の片付けや持ち物や着るものの手放しも不要な観念との関係性はありますか？物が溢れている生活をすっきりさせたいと思います、ということです。
はい、もうそのものズバリですね。部屋の中の不要なもの、これ不要な観念と全く同じです。観念というのは自分の中にあって目に見えないだけではなくて、身の回りのものも観念の塊だったりするんですね。ですので今ね、ちょうどこういうコロナの時期っていうことでね、外出ができなくて家の中で断捨離をする人が増えていると言いますが、まさにもう今はね、全世界中で不要な観念を、処理しているところですので、その中にあるものとしても過去のいろいろな嫌な思いとかそういったものも全部含まれてますので、ぜひね、自分の目に見えない、精神面だけではなくて目に見える部屋の大掃除、大片付け、どんどんどんどん、やってもらえばいいかなと思います。
そうですね、そうすると現実が動くのも早くなりますね、
うん、しかしこの方は深くなりました ね、
はい、
ね、さっきのね、長年抱え込んでいた不要な観念が自分を縛りつけて分かってたけれども、それを手放す方法が分からなかったっていう、すごいですね、
うん
うん、これが分かったっていうことだけでも、これちゃんとワークをやって実感されている証拠かなと思いますね。
そうですね、きっとね、部屋の片付けをする時にも、
うん、
今まで大事だなとか必要だなと思っていたものが全く必要でなくなるというね、
うん、
感覚的なところからそれを実感されていくんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、素晴らしいです。そして、次の方ですが、現実世界が何か夢の中のようなことに感じます。コロナの影響で仕事も大変ですが、いつもはもっと落ち込むはずが気持ちが引っ張られない、そんな感じです。良いことなのでしょうか、それとも現実逃避でしょうか、
もう完全に地球波動から宇宙波動に上がっていってる時ですよね。
そうです
ね、今までは絶対にこうしなければならない、ねばならない、こうあるべきだっていうものがスーッと気迫に薄く見えてくる感じですよね、
うん、
これはね、現実逃避ではありません。安心してください。現実に対する世界観っていうものがシフトアップしてきているので、今までの固定された世界観じゃない新しい世界観へと移行していっているので、このような感覚になってきます。世の中夢幻なんで、もともとはね、ただしちゃんときっちりやることはやっておきさえすれば、その感覚に浸っていることはとてもいいと思いますよ。
はい、現実逃避ではなく現実選択の立ち位置に来たってことですね。
そうですね、
はい、楽しみです。そして次の方は、あ、でもみんなすごいですよね、
うん、
どんどんこうやっぱ
考え方が、そう、うん、質問がすごくレベルが変わりましたね、うん、
次のフェーズに来たなと思います、
うん、
はい、そして次の方ですが、いつもありがとうございます。実は最近おじが亡くなってしまいました、
うん、
おじはとても楽しい幸せな人生とは言えない孤独な人でした。コロナではなかったと思いますが、肺炎のため最後も一人病院で誰にも会わずに亡くなって、そのままの火葬となりました、そんなおじに何かできることはないかと思い、LINE で質問をさせていただいたところ、そこでも浄化と消化を使ってと教わりました、LINE からですね。そして、おじさんの魂を目の前に持ってきて木の棒にしたところ命の重さを感じ、それと同時に寂しい気持ちが溢れてきました。そのおじの魂を抱きしめるように、大丈夫、ありがとう、ごめんなさいと何度も言ってると、だんだん気のボールが軽くなったのを感じたので、来世は思いっきり楽しみましょうねと言って、エジプトの光のエネルギーをたっぷり注ぎ天にお返ししました。亡くなった方にもできることがあるのだと知り、改めてこのメソッドのすごさを感じています。ありがとうございました、ということで、先日職場の窓ガラスに当たって亡くなっていたメジロ、鳥ですね、にも浄化と消化のワークをしてみました、ということ
で、うん、本当にね、浄化と消化って本当にいろんなところに使えるんですね。自分だけでもなくて、この方がおっしゃるとおじさんがね、親戚の方とか、あるいは自分の知り合いの方が亡くなった時にも、その方の魂に向けて、浄化と消化の光を送ってあげると、本当にスーッと軽くなって天に戻っていきますのでね、ぜひね、そういう場面で、ね、使っていってあげてください。
そうですね、 遠隔のエネルギーワークもそうなんですけど、自分の目の前に対面のセッションとかでね、目の前にいる人と遠く離れてる人っていうことの違いはなくて、
うん、
それと同じように今生きている人と亡くなっている人、というところにも実はね境目はなかったりします。
ね、ぜひね、この浄化と消化はね本当に深い意味があるのでね、はい、皆さんねもうすぐに使えるようにしてほしいですね。
そうですね。そして次の方です。成功のサイクルシート、このシートの書き方が分かりませんということですね。5月の9日のオンラインで少し説明してくださいましたが、まだよく分からないです。もう少し詳しく教えていただきたいです。よろしくお願いしますということです。はい、そうですね、書き方どこがわからないのかというところになりますので、ここはですね、バディさんに直接、LINE で聞くっていうのが、まあ、一番大事なところですけれども、皆さんそうですよ、他の方もね遠慮なく聞いていただきたいと思いますが、このシートの書き方の大事なところは、全てをゴールのつもりでですね、自分が成功しているとき、そして、それから次のサイクルっていうのがですね、どういうことかっていうのがちょっとつかみにくいかもしれませんが、自分がある程度の成功を収めたとき、ビジネスならビジネスで豊かな結果がもたらされたとき、じゃあその次の人、例えば自分の部下という形でもいいし、自分のところの商品を使ってくれたお客さんという形でもいいですよね。そういった身の回りの人、次世代、次の世代の人、次のフェーズの人がどんなふうに喜んでいるか、活躍しているか、そんなところまでイメージを広げていくっていうことですね。そしてそれは、プロセスではなくて、ストーリー、ただの、連続ですね。ゴールの、一瞬一瞬の過程がありますけれども、その過程は無視してそれぞれの場面だけを描くような形で大丈夫です。それが連続してどんどんスパイラルになって、さらにどんどん、まあ、未来の可能性へとつながっていく。でそこが描ききれなくてもいいので、そんなスパイラルが自分のね一連のストーリーとしてあるんだということ、そのことだけを感じてみてください。あとはね、詳しいことはちょっとバディさんに一つずつどこがわからないのかというところを相談してみてください、
うん、そうですね、わからないところがどこなのかをちゃんともうワンステップね考えてみると、質問を考える前、考えようとしている時に解決することがありますのでね、ぜひそういうふうにね、もう一歩深く自分の質問を研ぎ澄ませようとしてみてください。
書いてみてね、そして質問をしてください。それからですね、あ、やっぱり SOS のワークのことが多いですね今回。SOS の書き換えワークですが、いくつかのカテゴリーに分けていらっしゃいますが、自分の書き換えたいものが複数のカテゴリーに存在する場合、一緒に取り出して1回のワークでできないでしょうかということです。
はい、これはね、もう結果的にはそのやり方をやってもらって構わないんですが、ただし一つ一つのカテゴリーで自分の感じ方の違いを味わってほしいんですね。例えば仕事収入の分野の不要な観念は簡単に浄化消化できるなとか、あるいは人間関係、家族関係は何度やってもうまくいかないとかですね、すっきりしないっていう感じもあるだろうし、もちろん美容健康面に関しても人によって感じ方が違うんですね。それは自分自身の観念として、ここの観念は取りやすいなとかね、ここの観念は取りにくいななんていう観念が逆に入ってるっていうこともあるので、だから初めのうちは一個一個やってみて、あ、なるほど、このジャンル、このカテゴリーは私結構すんなりいけるかもわかんないとかっていうのを分かった上で確認してもらって、後で全部それぞれに全部に共通するものがあったら同時にやってもいいですけど、まあここは初めのうちはステップごとにやってみた方が、段階的にはいいかなと思います。
そうですね、いつも自分にとって見えない視覚みたいなものが見えてくるのでね、できると思ってたけどここだったのかみたいな気づきがあると思います。そして次の方は、いつもありがとうございます。毎回 Q&A で確信を持つことができて感謝です。いろいろなワークをし始め、まあいいかと思えることが増えていくのが分かります。浄化と消化のワークでも無意識に執着していたりこだわっていたことが手放していいんだと思え、気が楽になってきます。そうすると 次に願望を思い描こうとすると、願望とは欲望とはと思い始めてきました。願望イコール欲望ではないように思いますが、どう解釈すればいいのか教えていただきたく思いますということです。
はい、この方どんどん進化してますね。
うん、そうですね、こういう、ね、違いにまで意識が向かれるっていうことはね、相当向き合ってらっしゃいますね。
うん、ね、ちゃんと浄化と消化やってますね。ご質問のね、願望と欲望ということですけれども、あえて分けて考える必要はないと思ってます。すごく誰が聞いてもいい願望だと思えるようなものを願望としたりとかね、自分だけのこういう個人的な欲望ってありますけれども、思ったことを叶えていくっていうことが願望実現の法則なので、そこはこだわる必要はないです。ただしここで大事なのがマインドセットっていうことになります。マインドセットは一言で言いますと自分の心の持ち方ですが、アウェイカーでは自己実現意識から自他実現意識に切り替えましょうという話をしています。自分だけの願望実現のレベルだと、実は願望実現力ってそんなに強くはないんですね。人っていうのはやっぱ誰かのために役立とうとか、誰かのために頑張ろうと思う時って、自分の持っている枠を超えて大きな願望実現力を発揮するようになります。ですので自己実現から自他実現っていうのはそこになるわけですね。ですのでこの方、あるいはあなたの持っている願望が自他実現にかなうことであれば、もう欲望だろうが願望だろうが一切関係なく、それは素晴らしい目標設定になるということになると思います。
そうですね、まあ、どちらかというと願望っていうのは思考的な望みであり、欲望っていうのは本能的なっていう一般的なイメージはあるかもしれませんが、あとはね、野望とかもそうですよね。野望であっても欲望であっても自他実現に基づいているイメージの仕方を使ってくださいっていうことですね。
そうです。
はい、そして次の方は、いつもありがとうございます。人生への諦め、だるさが感じられ、どうせ何も変わらないだろう、バカバカしいと不要な観念を閉じ除くことに対しても、別にとやる気が出ない期間が長く続いています。ワークも集中力がなく、つまらなくて、そしていけないと思いながら週3回ず1本ずつなんとか続けています。ワークを嫌々ながらも続ければよいか、お休みすると永久に遠ざかる気がします。どうすればいいでしょうかっていうことですが、でも自分をちゃんと客観視してすごい
そうなんですよね
それでも続けているっていうところがもうすごいなと思います、うん、
大したもんですよ。ちゃんと自分自身をね、ちゃんといい意味で分析してるしね、はい、うん、そしてまあこういう時におすすめしたいのは、週3回10分ずつとありますけれども、毎日でいいんで、逆に毎日1回1分とか3分で構いません。自分の一番これならば好きだと思えることですね。例えば音でも香りでもいいし、朝その起きた瞬間の妄想タイムでも構いませんしね、夜寝る前のひたすら良かったありがとうだけ唱えるっていうのでもいいんですけれども、それを続けていても、無理がない程度でも、一番大事なのは快脳回路っていうところになるので、快脳回路がいつもスイッチが入りやすい状態にしておくっていうのが一つ。そしてもう一つが、継続してほしいのは体がスッキリする感覚にいつもなるということ。これは光のイメージを使ったトーラスワークですね。トーラスワークをするのはイコール願望実現回路を作っているものなので、この時でももう本当に手をね、3回ぐるぐるぐる上から下に回すだけ、あ、トーラスができた。でもその時になんとなくスッキリしたかなと思ったら、長くやろうと思わなくていい。10分やろうと思うと逆に大変かもわからないんで、本当に1分から3分ぐらいで構いません。もっと逆に少なくても構わないんで、まあ、毎日のね、儀式みたいな感じでやってもらえばいいかなと思います。
はい、あとはね、もう一つは、まあ、ものすごくこう、ズボラな私みたいな人向きですけれども一回集中してやって一週間分やっちゃうぞっていうねずっと持続しているというイメージをするとかね、うん、自分の中にずっとトーラスが回っています、もう未来永劫みたいな、そんな設定をしてしまうというズボラな人おすすめのワークの仕方もありますけど、もう皆さんね、こんなことを言うのも3ヶ月以上もう続けてらっしゃる方ばかりだから言える話なんですけれども、時にはね、1回だけとりあえずもう今日だけ集中してみるっていう風にね、ダラダラやって嫌だ嫌だとか、やらなきゃやらなきゃって思いながらできない日が長く続くよりは、1回とりあえず集中、今これをこうメッセージっていうか、今このね Q&A を聞いた直後にちょっと気合を入れてやってみるっていうことをやってみてください。集中してやってみると、 よりね、ワークの体感が素晴らしく感じられています。短くてもいいので、その集中力というか、よしって思った、その気になったっていうことをね、続けてみてください。そして、次の方はですね、バシャールと山岡さんが他人を許しましょうとおっしゃっていましたが、許せませんと発言している自分が好きです。どうしたらいいでしょうか？
もうこれは簡単です。他人を許しませんと言っている自分を楽しんでください。
許すってことなんですよ。
そういうことです。
面白いな。そう、許しませんって言ってる、その、やだとかってね、腹が立つんですとかって言ってる自分が好きですって言ってる状態はもう許してるっていうこ
そう
という な
こ
ん
と
です。
です。だから、どんどんね、許しませんということを許して楽しんでください。
そして、エジプト動画が好きで VR ゴーグル買いましたけど、誘導瞑想、不要な観念を手放すによるイメージワークを含めて、誘導瞑想の VR 化をぜひお願いしますということ
は
です。
い。これね、今回ね、スタンダードコースからプロに上がられた方もそうですし、あと、スタンダードコースからバディ継続コースの方にね、変更された方もそうですけれども、去年はね、ずっとアベカプロジェクトということでは、誘導瞑想のバーチャルリアリティっていうね、映像をお届けしてましたので、そちらの方をね、いろいろ見てもらいますと、それだけでも10種類以上のね、バーチャルリアリティ用のね、ゴーグル対応の瞑想ありますんで、まずはね、そこをたっぷり何度も何度も見てもらえばいいかなと思います。
そして次はですね、邪念をブロックするということと似ているような気がしますが、家に虫が入らなくなる、または湧かなくなる方法ご教授。あ、これ私が言ってたからかですかね、ポロッと。そう、うち虫いないんですよっていう話とか、見たことないんですよとかっていうね。ブロックするって逆でですね、ブロックするんじゃなくて、自分中心ですけど、自分の周り、気とか光のエネルギーとかイメージを満ち満ちていくというか、広げていくんですよね。それを家の外まで溢れさせるイメージです。逆にね、ブロックするんじゃなく、もう光のイメージ、聖なる空間をどんどんどんどん広げて、自分の家いっぱいにまで広げるんです。押し広げる。これって、家の浄化をする時にもワークとして使うんですけど、家のもう隅々までしっかりと光で満ち満ちさせる。そんなイメージをやってみてください。そうすると本当に場のね、エネルギーが変わってきます。そして、山岡先生、泉先生、いつもありがとうございます。不要な観念を手放す SOS 書き換えワークで、不要な観念や不快な感覚を取り出しても取り出してもキリがなく、どこかまだ不快な感覚が残っている時があります。途中で諦めて取り出せた部分だけ浄化と消化をして、その部分はすっきりするのですが、自分の中にはまだモヤモヤがあったりして、開脳状態になりきることができなかったりします。そういった場合はどう対処していけばいいでしょうか？
はい、これね、とりあえずひたすらやっていくっていうのがもう基本のセオリーなんですね。初めのうち取り出してやってもきっとキリがないんですけども、構わないです。私もそうですよ。だんだん結構そこに残っているものってキリがないんです。でも、やるのとやらないのとは全く違ってきますので、その取り出した分だけでも構いませんので、すっきりした。そしてまたその後、また湧いてきたらやるっていうことをやってみてください。でね、これまだね、ワークも紹介して、実はまだほんの1週間、2週間しか経ってない状況からでのこの質問ってなってますけれども、これがね、3週間以上超えてくるとかなり変わってきますし、さらに1ヶ月から2ヶ月やってくると、もう本当にすっきり感が変わってくるので、これはやればやるほど、いつも言います、脳内回路ができてきますので、頭の中にね、正確には脳内回路ができるのはいつも言う3ヶ月なんですけれども、一緒なんですよね。SOS の書き換えができる脳内回路がちゃんと自分の中にインストールできるまでは3ヶ月間続ける必要があるので、それぐらいの気持ちでね、一つ一つ湧いてきては出す、湧いてきてはまた浄化消化していくってやってみてほしいですね。
ぜひどんどんね、皆さん続けてください。SOS のね、観念を手放していく、不要な観念を手放していくワーク、書き換えワーク、本当に皆さんたくさん使っていただいてますね。
はい。では、パート1はね、ここまでにしましょう。
はい。